From the conference center at
ソルトレイクシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから松井聖徒イエスキリスト教会第177回半基礎大会の模様をお届けします。この部会の話者は教会中央幹部及び中央役員の中から選ばれています。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けします。教会の会員及び役員が世界のあらゆる地域から教会指導者による勧告と教えを受けるために集まっています。この放送はボネビリコミュニケーションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。ゴードン・B・ヒンクレー大館長がこの部会の司会を務めます。
松実聖徒イエス・キリスト教会第177回半基礎大会の第一部会に皆さんを歓迎します。カンファレンスセンターおよび別会場のタバナクルとアッセンブリーホールには中央幹部が、また同じく婦女教会、若い男性、若い女性、また日曜学校、初等教会の中央会長会がこの大会に出席しています。また列席いただいている政府、教育、市の指導者を特別に歓迎します。多くのテレビ、ラジオ局、衛星放送、ケーブルシステムの所有者と運営者に感謝いたします。公共サービスとしてその設備を提供してくださるおかげで、この大会の模様を世界各地の視聴者にお届けすることが可能になっています。また、この模様はインターネットでも視聴することができます。この部会の音楽を担当するのはタバナクル合唱団です。指揮はクレイグ・ジェソップとマック・ウィルバーグ。オルガニストはジョン・ロングハーストです。開会にあたり聖歌隊が聖徒ら進めを歌いました。ここで聖歌隊が古の聖徒のを歌います。開会のお祈りは70人のジーン・ R ・クック長老です。
Our Father in heaven, we truly are thankful for the faith of our fathers. We are thankful to thee to be gathered together in this general conference, semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. We're gathered together, as thou knowest, in this building and buildings like this around the earth. We are so thankful, Heavenly Father, that thou hast prospered the work of thy kingdom throughout the earth.
Pray for the saints.
私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私た
そして聞く人々の心に語りかけることができますように祝福いたします。また聞く者がどうぞよく備えることができますように、謙遜になり、また祈りの気持ちを持って耳を傾け、慰めの言葉を受けることができますように、そしてそれを実行することができますように、多くの祝福に再び感謝し、この大会の上に祝福がありますように、御霊がございますように、イエス・キリストの御名にお祈りいたします。アーメン。
I will now present
これから教会の中央幹部地域70人並びに中央補助組織会長会の指示を取ります。その前に大幹長会の第二顧問を務めたジェームス・E・ファウスト館長の最近の訃報について触れておきます。ファウスト館長は実に有能な兄弟であり、偉大な信仰と能力を備え、教会の集会のために大いに貢献をされました。ファウスト館長がいないことを寂しく思います。最愛の伴侶であるルース姉妹と子供たちに哀悼の意を表します。私たちは預言者、聖権者、啓示者、松井聖徒イエス・キリスト教会の大館長としてゴードン・ビトナー・ヒンクレイを支持してくださるよう、また大館長会第一顧問としてトーマス・スペンサー・モンソンを、大館長会第二顧問としてヘンリー・ベニオン・アイリングを支持してくださるよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方がいればその意を表してください。十二使徒定員会会長としてトーマス・スペンサー・モンソンを、十二使徒定員会会長代理としてボイド・ケネス・パッカーを、また十二使徒定員会会員としてボイド・K・パッカー、エルトン・ペリー、ラッセル・ M ・ネルソン、ダリン・ H ・オークス、M ・ラッセル・バラード、ジョセフ・ B ・ワースリン、リチャード・ G ・スコット、ロバート・ D ・ヘイルズ、ジェフリー・ R ・ホランド、ディーター・ F ・ウークト・ドルフ、デビッド・ A ・ベドナー、そしてクエンティン・ L ・クックを支持してくださるよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方、大幹長会顧問十二使徒を預言者、聖権者、啓示者として支持してくださるよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方がいれば同様の方法でお願いします。 私たちは今朝、チャールズ・ディディエ長老、メリル・J・ベートマン長老、ロバート・ C・オークス、クエンティン・ L・クック長老を70人会長会から解任します。また、私たちはメリル・ J・ベートマン、モンティ・ J・ブラフ、ジン・ R・ クック、ロバート・ K・デレンバック、W. ロルフ・カー長老を70人第一定員会の会員から解任し、名誉中央幹部の称号を授けます。賛成してくださる方はその意を表してください。反対の方、カー長老は引き続き教会教育システム教育委員長としての務めを果たします。私たちはさらに D ・レックス・ジェラット、ロバート・ F ・オルトン、ウェイン・ S ・ピーターソン、 R ・コンラッド・シュルツ、 H ・ロス・ワークマンを70人第二定員会の会員から解任します。賛成の方はその意を表して、また感謝してくださる方はその意を表してください。またクラウディオ R.M. コスタ、スティーブン E. スノー、ウォルター F. ゴンサレスを70人会長会の会員として支持するよう定義いたします。支持してくださる方は手を挙げてその意を表してください。反対の方、またその他の中央幹部、地域70人、中央補助組織会長会を現状のまま支持するよう定義いたします。支持してくださる方、反対の方、全員一致で賛意の表明が取れたようです。兄弟姉妹たちの変わらぬ信仰と祈りに感謝いたします。ではアイリング館長とクック長老、ゴンサレス長老に壇上に来ていただきます。これから聖歌隊が主のもとに来たれを歌います。その後、十二使徒定員会会長代理のボイド・ケ・パッカー会長がお話しします。パッカー会長に続いて管理ビショップリックのリチャード・ C ・エッチリービショップ、その後若い女性第二顧問のメアリー・ N ・クック姉妹がお話しします。クック姉妹のお話の後、70人のエンリケ・アール・ファラベラ長老がお話しします。その後、聖歌隊と全員で賛美歌5番いざ救いの日を楽しまんを歌います。続いて70人のスペンサー・ J ・コンディ長老がお話しします。その後、十二使徒定員会のディーター・ F ・ウークトドルフ長老がお話しします。
私たちは首都館長、愛する友であったジェームズ・E・ファウスト館長に敬意を表し、妻のルース姉妹に愛をお伝えします。今日皆さんから指示を受けた全員を代表し、寄せられた信頼に応えられるよう、最善を尽くすことを心から約束します。私たちは厳粛で神聖な方法に従って、教会の中央役員を指示しました。これは指導者や教会の召し、または解任の時、またステーク、ワード、定員会、補助組織が再組織される時に必ず用いられる方法であり、松井聖徒イエス・キリスト教会に特有の手順です。私たちは常に召された指導者、教師を知り、支持か反対かをする機会を与えられます。この方法は人の知恵ではなく啓示によって示されました。誰か権能を持つ者によって承認され、そして権能を持っていることと教会の長たちによって正式に承認されたことが教会員に知られない限り、誰も私の福音を述べ伝えるために出ていくこと、あるいは私の教会を築き上げることは許されない。これにより教会は定員会、ワード、ステークなど教会全体を支配しようとする偽り者から守られているのです。主の教会に特有なもう一つの原則は、教え導くためのすべての召しを教会の会員が果たしているという点です。これも聖文の中に示されています。教義と制約の中にある説によって、現在も今後も有効な教会の指導体制についての秩序が確立されました。この方法は過去に例がなく、他のキリスト教の教会には昔も今も存在しません。主なる私は地に住む者に下る災いを知っているので、私のしもべジョセフ・スミス・ジュニアを訪れ、彼に天から語り、戒めを与えた。世の弱い者たちが出てきて、力ある強い者たちを打ち破る。すべての人が主なる神、すなわち世の救い主の名によって語るため、信仰もまた地に増すため、私の永遠の契約が確立されるため、私の完全な福音が弱い者や純朴な者によって世界の果てまで、また王や統治者の前に述べられるためである。見よ、私は神であり、私がこれを語った。これらの戒めは私から出ており、私のしもべたちに彼らの弱さのあるままに彼らの言葉に習って与えられた。それは彼らが理解できるようにするためである。私は主が世の弱い者たちを使われるというこの聖句に深く感謝しています。教会員はそれぞれ奉仕の召しを受け入れる責任があります。J. ルーベン・クラーク・ジュニア館長は言いました。主に使えるにあたって大切なのは、どこで奉仕するかではなく、どのように奉仕するかです。松井聖徒イエス・キリスト教会において、人は正当に召されるべき職を受けます。いかなる人もその職を求めるべきではなく、また断るべきではありません。この教会に職業聖職者はいません。世界のどこにおいても、指導する責任に召される人々は会員の中から選ばれます。職業指導者を訓練するための進学校もありません。教会で行われるすべての技、つまり、導くこと、教えること、召すこと、承認すること、祈ること、歌うこと、生産を準備すること、助言を与えることなど、あらゆる事柄が、世の弱いものである普通の会員によって行われています。他のキリスト教会は聖職者が不足しているようですが、私たちにその問題はありません。ひとたび福音が述べ伝えられ、教会が組織されたなら、証を持ち、奉仕の召しに喜んで応えようとする忠実な兄弟姉妹は尽きることがないのです。彼らは主の技に自らを捧げ、求められる標準に従って生活します。会員はバプテスマを受けた後、聖霊を授けられます。会員は聖霊から教えと慰めを受けます。すると彼らは責任やその内容が何であれ、導きと指導を受け、過ちを正される備えができるのです。
この原則において、私たちの教会は世界中にあるすべてのキリスト教会と一線を画しています。この教会は世界中のあらゆる国民、部族、国語の民、民族の中から数限りない教師や指導者を召すことができるという非常に稀な状況にあるのです。会員は平等です。それはこの教会の特徴です。誰も自分は人より価値があると考えてはなりません。神は人を偏り見ない方で、神を敬い義を行う者は、どの国民でも受け入れてくださることが本当によく分かってきました。若い頃、ホームティーチングの担当先だった高齢の姉妹が、人生の経験から大切なことを教えてくれました。彼女が幼かった時、ブリガム・ヤング大官庁がブリガムシティを訪れました。彼の名前を取ったこの町では一大行事です。大官庁に敬意を表すため、初等教会の子供たちは全員白い服を着て、町へと続く道に沿って並びました。そして大官庁の馬車の前に花を投げるため、花かごを持って待っていました。しかし、何かに気分を害した彼女は、大官庁だって私のラブランドおじいちゃんより少しも偉いわけじゃないわ、と言って、花ではなく石を馬車の前に蹴りました。その言葉が誰かの耳に入り、彼女はひどく叱られました。ヤング大官庁なら、この女の子の言葉に真っ先にうなずいたに違いありません。大官庁は、自分がラブランドおじいちゃんなどの他の忠実な会員よりも偉いと思うことは決してなかったでしょう。主はとても簡潔にこう言われました。あなた方の間で頭になりたいと思う者は、しもべとならねばならない。神から聖任され、使わされる者は、最も小さい者であって、すべての者のしもべであるにもかかわらず、最も大いなる者となるように任命されているのである。何年も前、ある責任を受け初めて私の写真が新聞に載った時、高校時代の教師の一人が非常に驚いてこのように言ったそうです。カエルを見ただけではどれほど高く飛ぶかどうかはわからないということだね。飛び上がりもせず、泥の中でじっとしているカエルの姿は、与えられた責任を前に力不足を痛感していた私と重なるものがあります。そのような気持ちになった経験があれば、他人よりも偉いなどと考えることはありません。そのようには決して思わないのです。もう一つ、長い時間をかけて理解したことがあります。46年前、37歳だった私はセミナリーのスーパーバイザーで、所属していたリンドンワードでは教師補佐をしていました。そんな私がデビッド・マッケイ大官庁に会うようにと言われた時には本当に驚きました。大官庁は両手を取り、私を十二使徒定員会補助として中央幹部の一人に召しました。数日後、私は教会の中央幹部の一人として大官庁会から任命を受けるためソルトレイクシティに行きました。当時、デビッド・マッケイ大官庁の二人の顧問は、ヒュービー・ブラウン官庁とヘンリー・ディ・モイル官庁でしたが、彼ら全員と会うのは初めてでした。マッケイ大官庁は私に、十二使徒定員会と共に特別な証人となり、イエスがキリストであることを証しすることが、十二使徒補助の責任の一つだと説明してくれました。しかし私は次の言葉に圧倒されてしまいました。任命する前に証を聞かせてください。あなたにそのような証があるかを知りたいのです。私は精一杯の証をしましたが、それは自分のワードの断食証会でするような証と変わりませんでした。すると驚いたことに、大官庁会の兄弟たちは満足そうな様子で、そのまま私をその職に選任しました。私には納得がいきませんでした。このような召しを受けるには、特別で、普通とは違った、非常に強い証と霊的な力が必要だと考えていたからです。長い時間が経ち、ようやくこの謎が解けました。私は、あの時点で必要条件を満たしていたのです。預言者ジョセフ・スミスを通して完全な福音が回復され、天の御父が生きておられ、イエス・キリストが贖い主であられることへの確固たる証があれば十分だったのです。 知識は不完全だったかもしれませんが、あの時確かに私には証と向上意欲がありました。その時の私はおそらくモルモン書の次の人々のようだったのでしょう。打ち砕かれた心と悔いる霊を持って私のもとへ来る者に、私は霊満人に授けたように人聖霊によってバプテスマを授けよう。霊満人は改心した時に私を信じたので、人聖霊によるバプテスマを受けた。しかし彼らはそれを知らなかった。過去の経験から私は飾り気のない証の力強さと大切さ、そして天の御父が私たちの霊の御父であられることが理解できるようになりました。御父は父親が子供に抱く深い愛をすべて持っておられます。イエスは言われました。父ご自身があなた方を愛しておられるからである。それはあなた方が私を愛したため、また私が神の身元から来たことを信じたためである。以前、私はマリオン・G・ロムニー館長とスイスのジュネーブでの伝道部会長夫妻との集会に出席しました。館長はその時から50年前の伝道中、夕方近くに勉強しに図書館に行った時の話をしました。外に出るともう暗くなっていました。夜空の星を見上げた時、御霊が彼の心に触れ、館長の中に確かな証が生まれたのです。それから伝道部会長たちに向かい、彼が伝道中に知っていたこと、つまり御父が生きておられ、イエスがキリストであり、神の御子であり、父なる神の一人子であられ、完全な福音が回復されたという、その知識は大官長会の一員として持っている知識と何ら変わりがないと話しました。彼の証の中で変わったのは、主から答えを受けることがはるかに容易になったこと、また若かった時より主を身近に感じ、主をよりよく知ることができるようになったことだと話していました。私たちは生来管理する責任に召された人々を見ると、彼らは教会や家庭の中で普通の会員よりも地位が高く価値のある存在だと考える傾向があります。なぜか普通の会員よりも主から高い評価を受けていると感じてしまうのです。それは違います。もし私たちの子供のうちの一人でも、家庭や教会で私たちは子供たちよりも上だ、または教会の召しには優劣があるなどと私たちが思っていると感じているのであれば、それは私たち夫婦にとってとても残念なことです。最近、息子の一人がワード伝道主任に召されました。召しを受けてどんなに喜んでいたかを義理の娘が話してくれました。きっと頑張ってくれることでしょう。息子には伝道の精神があります。伝道中から磨き続けていたスペイン語を大いに使うこともできるでしょう。私たち夫婦も息子の召しを心から喜びました。しかし、教会やこの世のすべての務めに勝る尊い技があります。それは、親が子供にしてあげることです。息子夫婦が行う主への奉仕の中で、互いに自らを捧げ、また彼らの幼い子供たちのために献身すること以上に大切なものはありません。それは、私たち夫婦と私たちの子供との間でも同じです。教会で行う事柄のすべての目的は、究極の目的は、家庭と家族を強めることです。教会の中央幹部である私たちは、皆さんと全く同じであり、皆さんも私たちと全く同じです。皆さんは、家族や仕事、受けている飯に関して、私たちと同じように啓示の力を受けることができます。また、教会に関する事柄には秩序があります。あなたがある責任に召されるとき、その責任に関する啓示を受けるのはあなたであり、他の人ではありません。主がある会員を他の会員よりも尊び、ある責任を他の責任よりも重要だとされることはありません。決してそのようなことはありません。主は私たちの御父であられます。主は人を偏り見ない方なのです。私は世界中を旅する中で、トンガのヌクアロファのトゥオタイ・パレトゥア兄弟と姉妹、チリのサンティアゴのカルロス・シー・フエンテス兄弟と姉妹、 オランダのピーター・ダレバウト兄弟と姉妹、日本の佐藤達井兄弟と姉妹、その他数多くの方々にお会いしてきました。発展する主の宮座への貢献度において、私たちはこれらの方々より偉いわけではありません。教会は成長を続けます。ごく普通の家庭の中で普通の生活を送る忠実な会員が、聖霊と内に宿るキリストの光に導かれながらこの教会を発展させるのです。私は福音が真実であることを明かします。この技は偉大な技であります。教会のすべての人々には大きな価値があります。私が召されている職にふさわしくあるよう全力を尽くしたいと思っています。長年にわたって使ってきた証をここでお伝えします。イエス・キリストの御名により、アーメン。
A couple of years ago,
何年か前、地元紙のコラムニストが深く考えさせられるテーマを取り上げました。その記事を紹介したいと思います。ユタに住んでいて毎週教会に行くモルモンは、会員同士が非常に親しく生活しています。5分前の街の出来事を知らない人がワードにいないほどです。このように親しく生活していると他人の生活に干渉しがちですが、逆にそれが大きな力ともなっています。筆者は続いてこのように記しています。火曜日に職場で正午のニュースを見ていると、交通事故で大破したバンが映し出されました。若い母親と2人の小さな子供がヘリコプターと救急車で病院の集中治療室に向けて搬送されていました。数時間後、その晩はヘリマンにある我が家の向かいに住む若夫婦、エリック・キグリーとジーナのものであることを知りました。キグリー家族とは、教会でいつも会っているだけでなく、事故の前の晩、近所の人たちと集まってパーティーを開いたばかりでした。私の孫たちはキグリー家の娘ビアンカとミランダの友達でした。1歳2ヶ月のミランダは、頭部に受けた重傷により、3日後に、病院で亡くなりました。こんな時に親しく生活をしていることが功を奏します。遠くで起きた事故にもかかわらず、ワードの会員は急いで車を止めると、すぐに大破した車の中を捜索し始めました。他の会員たちも警察と救急隊が到着する前には事故のことを知っていました。会員たちは搬送先の3つの病院に行き、職場にいたエリックに連絡し、作業班を組織しました。すぐに駆けつけられなかった人たちは、何か手伝うことはないか懸命に探しました。48時間以内にキグリー家では庭の芝刈りと掃除と洗濯が終わり、冷蔵庫に食べ物が蓄えられ、見舞い客用に食事が用意されました。犬を飼っていたらシャンプーさえしていたことでしょう。筆者は味わいのある言葉で結んでいます。会員同士が親密な付き合いのあるワードには良い面があります。一人に起きたことは全員に起きたことなのです。この悲惨な事故に際して、ワードの会員たちが示した憐れみと奉仕は、この出来事だけに限った特別なものではありません。モルモン書の預言者アルマは、キリストに従おうとしていた人々にこう説明しました。あなた方は神の羊の群れに入って、神の民と呼ばれたいと願っており、重荷が軽くなるように互いに重荷を追い合うことを望み、また悲しむ者と共に悲しみ、慰めのいる者を慰めることを望んでいる。そしてアルマが説明しているように、彼らはバプテスマを受ける準備ができていました。この聖文は最も憐れみに満ちた方法で教え導き、世話をする上で拠り所となっています。ワードは極めて大きな試練や悲しい出来事に直面している人々の必要を満たすために組織されています。ワードの父親であるビショップは助言と援助を与えます。さらにメルキゼデク神権とアロン神権の指導者、婦女教会会長会、ホームティーチャー、訪問教師、ワードの会員たちが待機しています。ワードの会員たちはいつでも身近にいます。必要な時に慰めを与え、憐れみを示すために全員がそこにいるのです。私の身近にもこれまでにいくつもの痛ましい悲劇が起きました。1998年に我が家から東に3軒目の家に住む19歳のザック・ニュートンが交通事故で亡くなりました。 それから2年も経たない2000年に、ニュートン家の真向かいに住む19歳のアンドレア・リチャーズが交通事故で亡くなりました。2006年7月のある土曜の午後に、我が家から通りを隔てて北に2軒目の家に住む、機関宣教師トラビス・バスチャンと、15歳の妹デジリーが自動車事故で亡くなりました。1ヶ月後の2006年8月、我が家の隣に住んでいた32歳のエリック・ゴールドが若くして世を去りました。この近隣には他にも、自身と神以外に誰も知らない辛い目にあって、ひっそりと耐え忍んでいる人たちがいます。狭い地域の中で、5人もの若い人たちが亡くなったことについて、試練の数が多すぎると思う人がいるかもしれません。下級の必要があるときに、すべてのことを知っている会員たちが集う面倒見のいいワードだからこそ、事故の数が多すぎるように感じるのではないかと私は考えます。そのようなワードは、アルマや救い主の訓戒に従っている会員のいるワードです。彼らは愛と関心を持ち、互いの重荷を負い、悲しむ者と共に悲しみ、慰めのいる者を慰め、共に耐え忍ぶことを望んでいます。これらの出来事のたびに、私たちは愛と奉仕と憐れみが注がれる様子を見てきました。それは皆にとって心を鼓舞される経験でした。ビショップが到着し、ホームティーチャーと訪問教師が行動を起こし、メルキゼク神権とアロー神権委員会、婦女協会が物心両面の必要を満たすために団結しました。冷蔵庫に食品を補充し、家を掃除し、樹木を剪定し、フェンスにペンキを塗り、傷ついた心に慰めが与えられました。あらゆる場面に会員たちがいました。いずれの場合も愛する人を失った家族は信仰を強め、救い主への愛を含め、贖いに一層感謝し、精神的、霊的に大きな助けを必要とする自分たちに応えてくれた組織に対して、心からの感謝を表しました。これらの家族は逆境を通して死を知ったと語ります。辛い経験から得た素晴らしい経験について語り、悲痛からもたらされる祝福について明かしするのです。彼らは主を称え、口を揃えて予部の言葉を語ります。主が与え、主が取られたのだ。主の皆は褒むべきかな。ワードの会員として互いに重荷を負い合った経験から私たちはいくつかの教訓を学びました。第一に精神面や霊性面で緊急の支援を必要としている人々を知り助ける上で主の組織は十分に対応できます。第二に逆境により祈りと贖いについての理解を含めさらに神に近づくことができます。贖いは苦痛と苦悩をそれに伴う様々な霊的な現れを通して癒してくれます。第三に悲劇に直接苛まれた会員たちは愛と憐れみ思いやりが増し加えられるのを経験します。かつて悲劇を経験した人たちは他の人々を慰める上で真っ先に駆けつける人最も効果的な働きかけができる人となるのです。第四に共に耐え忍ぶときに家族と同様ワードも一つになります。一人に起きたことは全員に起きたことなので、最も大切なことは私たちが一層の憐れみと思いやりを持てるようになることです。それは各自の試練と経験を通して成長する機会を得るからです。こうして私たちは共に耐え忍べるのです。私はこのような愛と思いやりにあふれた組織にいることを喜びとしています。互いの重荷を負い悲しむ者と共に悲しむ方法をこれほどよく知っている人はいません。私がこれが共に耐え忍ぶことだと考えています。一人に起きたことは全員に起きたことなのです。私は私たちが他の人の重荷を軽く助けとなれますように祈っています。イエス・キリストの御名により、アーメン。
毎週日曜日、教会の若い女性は霊感された次の言葉を繰り返します。私たちは家庭と家族を強め、神聖な誓約を交わして守り、神殿の儀式を受け、聖霊の祝福に預かる備えをします。これは若い女性のテーマですが、すべての青少年に当てはまります。この言葉から若い兄弟姉妹の皆さんの行動には、家庭と家族を強める強い力があるということを理解してほしいと思います。 例えば皆さんの中には家族の中で自分だけが教会員という人もたくさんいるでしょう。ワコードの強さのためにの中にこうあります。家族はとても大きな祝福です。家族全員が同じ性格ではないかもしれませんが、天の御父の計画では一人一人皆大切です。理想的な家族でも問題を抱えている家族でも強める必要があります。あなたはそれに貢献できます。事実、家族の中で霊的に強いのはあなただけという場合もあります。福音の祝福を家族にもたらす上で主はあなたを頼りにしておられます。あなた自身の生活を正しく整えることが大切です。そうすれば家族がどのような状況にあっても良い模範を示すことができます。正しい生活の模範を示せば家族を強めることができます。ヒンクレー大官庁は今年の春、中央若い女性の集会で必ず幸せになれる簡単な4つのポイントを紹介しましたが、これはあなただけでなくあなたの家族をも祝福します。大官庁は祈り、勉強し、十分の一を納め、集会に出席するようにと勧告しました。祈りを通して毎日主の助けを求めるなら、家族は大いに祝福されます。こう自問してください。祈りを通して家族の中の誰を祝福できるだろう。家族で祈れるように、私には何ができるだろう。個人で聖文の勉強をするにつれ、救い主とその教えが理解できるようになります。主の模範から家族を愛し、奉仕し、許す方法が分かるようになります。聖文から学んだことを家族に分かち合う方法を考えてみてください。大官庁は私たちにできるだけの教育を受けるようにと何度も勧告しています。教育は現在の家族だけでなく将来の家族をも祝福します。教育を受ける計画と準備のために今何ができるでしょうか。大官庁はこう教えています。10分の1はお金で納めますが、もっと大切なことは信仰を持って納めることです。皆さんは信仰を持って10分の1を納めることから祝福を得ていますか。この戒めに従うとき、主は天の窓を開いてあなたと家族を祝福してくださいます。集会、特に聖餐会に出席することによってあなたと家族はどのように祝福されるでしょうか。定期的に聖餐を受ければバプテスマの聖約を守りやすくなります。ふさわしく生活し、毎週聖約を新たにするなら御霊の導きを受けることができます。聖霊はあなたを導き、家族を祝福するためにすべきことを教えてくれます。このように正しく生活することを決意するなら、あなたは生涯祝福され、模範によって家族を強めるための霊的な基盤を築くことができます。模範の強い力について理解していたパウロは新約聖書の中で次のように教えています。あなたは年が若いために人に軽んじられてはならない。むしろ言葉にも行情にも愛にも信仰にも純潔にも信者の模範になりなさい。ワコードの強さのためにの家族の項目には、家庭の中で信者模範になるための素晴らしい方法が書かれています。明るく、いつでも相手を助け、思いやりを示してください。家族の必要に心を配ってください。親には愛と尊敬を示し、従うことによって尊んでください。家族の活動や伝統、例えば家族の祈り、家庭の夕べ、家族でする聖典の輪読などに加わってください。こうした習慣は家族を強め、一致を促します。弟や妹、兄や姉との関係を強めましょう。模範はしばしば最高の教師です。あなたの模範から誰が祝福を受けるでしょうか。弟、妹、お母さん、お父さんですか。私自身の経験をお話ししましょう。私の兄の正しい生活と模範が家族に永遠の祝福をもたらしたのです。兄も私も両親から生まれました。両親は私と兄を愛し、大きな犠牲を払ってくれましたが、私の家族は神殿の儀式を受けていませんでした。何年も前の12月の暮れのことです。カリフォルニア北伝道部で伝道していた兄から手紙が届きました。封筒の表にこうありました。家族全員が揃うまで封を切らないでください。父と母と私が揃ったところで封を切り、祈りについての兄の証を読みました。聖句を交えて永遠の家族の教義が説明されていました。求道者がバプテスマの儀式を受ける準備をするのに断食と祈りが役立ったという経験も書かれていました。私たちの家族も断食と祈りによってきっと祝福されるとあり、次のような提案で結ばれていました。数ヶ月前、スタンフォードワードのビショップからとても感動的な話を聞きました。その話を聞いて、人生で達成したい目標について改めて考えました。 私が家族と一緒に達成した一番大切な目標は、それはもちろんお父さん、お母さんと主の宮で永遠に結び固められることです。家族を心から愛しています。家族が永遠に結ばれるよう望んでいます。そして最後にこの大切な決断をするにあたり、みんなが主の導きを受けて共に祈れますように、それが私の願いですとありました。10代だった私も家族でその祝福が受けられるように祈りました。兄の手紙のおかげで希望が持てるようになりました。新年は家族が生活を変える機会でした。それから何ヶ月も経った後、私たちは正しい生活習慣を築き上げました。共に祈り、家族で神殿の儀式について学び、十分の一を納め、定期的に集会に出席しました。兄が伝道から戻ってきて間もなく、私たちは神殿の儀式を受ける準備が整いました。神殿で聖壇を囲み、永遠の家族として結び固められたとき、主が兄と私の祈りを聞き、答えてくださったことが分かりました。あなたにも家族を変える力があるでしょうか？もちろんです。兄があの力強い手紙を書かなかったら、私の家族の永遠の進歩はどうなっていただろうとよく考えます。兄の模範が私たちの人生を変えたのです。ロバート D. ヘイズ長老はこう述べています。両親から良い模範を受けられなかったとすれば、その悪循環を断つのは自分の責任です。誰でもさらに良い道を学び、その過程で現在の自分の家族を祝福し、幾世代にもわたる正しい伝統を伝えることができるのです。家族は神の子供たちの永遠の行く末に対する創造主の計画の中心をなすものです。永遠の家族を構成するのは一人一人の家族です。幸せな家庭を築くために自分の役割を果たしてください。正しい生活習慣を身につけ、信者の模範になってください。あなたの永遠の家族の生涯を助けるために、主はあなたを頼りにしておられます。イエス・キリストは生きておられます。主はあなたを愛しておられ、私と家族を祝福されたように、あなたとあなたの家族も祝福してくださいます。イエス・キリストの御名により、アーメン。
なぜ私たちは唯一誠の教会の会員でいるのでしょうか。1300万人の全会員を代表してこの質問に答えることはできませんが、いくつか答えを挙げてみます。多分皆さんの答えとも一致することでしょう。子供の頃は豊かではありませんでした。父と兄弟4人の5人家族で、母は私が5歳の時に亡くなりました。父のわずかな収入は家族の食べ物を買うのに使われ、着るものは最後まで後回しにされたものです。ある日、少し困った事態になり、父に相談しました。父さん、靴を買ってくれない？見てよ、ボロボロで穴から親指が見えてるんだ。じゃあ直そう。そう言うと父は黒の靴積みで靴を磨きました。しばらくして父は言いました。治ったぞ。私は答えました。ダメだよ、まだ指が見えてるもの。それも治せるぞ。父はまた靴墨を手に取ると、それを私の足の指に塗ったのです。しばらくして私の指も靴のようにピカピカになりました。こうして私は幼い時に、幸せはお金に左右されないということを学びました。時が過ぎ、私たちは一組の宣教師から回復された福音という富、救いの計画の教義や永遠の家族という富について教わり、バプテスマを受けました。父が地方部会長の召しを果たすことになった時、父の最初の目標は神殿に行って犠牲の家にもたらされる祝福を受けることでした。それは15日間にかけて渡る4800マイルの旅でした。整備の整っていない高速道路と乗り心地の悪いバス、そして困難と障害物続きで、 しかも私たちは生き方さえ知らなかったのです。しかし私たちはこれから受ける儀式への大きな希望がありました。アリゾナ州メサに着くと、私たちは通りの先に見える麗しく輝く主の宮居を目指して歩きました。その時の心に満ちた喜びを今も思い出します。全員が神を讃えて歌い出しました。多くの生徒たちの方を涙が伝えました。その後神殿で私たちは家族はひざまずき、永遠の家族に関する美しい約束を聞きました。その場にいなかった母が今や永遠に私たちの母親になったのです。永遠の家族になれたという確信から来る平安を感じました。こうして永遠の命の約束は私たちに永遠の富を与えてくれました。見よ、永遠の命を持つ者は豊かである。イエス・キリストの教会は真剣の教会です。これまで何度家で真剣を持ったお父さんに子供が祝福を欲する姿を聞いたことがあるでしょうか。そのために苦しんでいる子供の頭に手を置き、慰めと癒しの祝福を宣言し、真剣の力がそれを回復するのを目にしてきました。そして翌日、お父さんありがとう、夕べはよく眠れたよと言われるのです。その力を持っている特別な人を外に探しに行く必要はありません。その力が私たちの中にあるからです。子供たちにこの原則を教えられるのは素晴らしい祝福です。このような祝福を家族に与えてくれるのは地上でこの教会だけなのです。この力を通して私たちは息子たち全員を真剣に聖任し、神の儀式を行う神の力を与えることができました。すべて若い男性は自分たちの持っているこの偉大な力をひりくだって心に留め、自らが使える人たちにとって祝福となれるよう必要なすべての犠牲を払わなければなりません。私たちが持つことのできる最も価値ある力とは、主イエス・キリストに対する個人の証という賜物です。ふさわしい生活を送り祈り求めるとき証はもたらされます。主はジョセフ・スミスにこう勧告しておられます。御霊は信仰の祈りによってあなた方に与えられるであろう。かつてステーク大会で何を話したらいいか悩んでいた時のことです。そのことを知った6歳の息子ダニエルがそばに来て言いました。そんなの簡単だよ。子供には何でも簡単に思えるものです。簡単って言うなら何を話せばいいか教えてくれるかい。お祈りについて話せば、彼は言いました。いいテーマだね。でも、みんなはお祈りについてもういっぱい聞いているよ。どんな新しいことが話せるだろうね。それも簡単だよ。最初にこう言えばいいよ。天のお父様に話しかける前に何を話したいか考えてくださいって。それは素晴らしい考えだね。それから話すことを考えたらお父様に話してください。それが終わったらお父様が答えてくださるかどうか待ってくださいって言うんだよ。このように御霊は祈りを通して私たちの霊に語りかけ、救い主の実在について証ししてくれます。救い主が示してくださった愛に私はただ驚くばかりです。主は天の家から下ってほとんどの人が主の教えを拒むように来られました。人々には主の命を取る力はありませんでしたが、主を死に定めました。キリストは私の罪、病気、苦難、悲しみのために代価を支払ってくださいました。主の苦しみは言葉では表せません。ルカはただ次のように言っています。その足が血の滴りのように地に落ちた。私たちが教会の会員でいる何より大きな理由は、聖霊が心を貫き次のことを知らせてくださったからです。すなわち救い主がキリストであること、主が罪をあがなってくださったこと、そして教えに従って生活するなら全ての祝福を享受できる方法を主が備えてくださったということです。数週間前、父は亡くなりました。 そして今、豊かで美しい教えをくださったことをこれまで以上に神に感謝しています。家族生活は死を超えて続けます。王国の神権は地上に回復されました。御霊が私の霊に語りかけ、救い主イエス・キリストが生きておられるという証をくださいました。また主の取りなしを通し、私の忠実さによって主と共に住めるようになるということを証ししてくださいました。これらをはじめ様々な理由により、私は地上で唯一誠の教会の会員でいるのです。そしてそのことを永遠に感謝します。イエス・キリストの皆により、アーメン。
松井知性とイエス・キリスト教会第177回半期総大会の模様をお届けしています。
I bring you the love and greetings of the faithful saints in the South Pacific.
南太平洋の生徒たちへの証からの挨拶をお伝えします。福音の第一原則は主イエス・キリストを信じる信仰です。これには主の神聖な聖誕と天からの受け継ぎを信じる信仰、御父の指示のもとに主が地球と全てのものを創造されたことを信じる信仰が含まれます。またその信仰の柱となるのは、主の贖いの犠牲により、私たちの罪が、たとえ火のようであっても、雪のように白くなるという確信です。キリストを信じる信仰には、主が墓から出られ、復活されたおかげで、全人類が再び生きることができるという知識も含まれます。キリストを信じる信仰とは、御子と御父がジョセフ・スミスという若者に見姿を表され、時満ちる神権時代に全てのものを回復する道を備えられたという確信です。イエス・キリストはその聖なる名を受けている教会の頭です。主イエス・キリストを信じる信仰は、私たちが主の教えを信じ、尊く大いなる約束を求め、神の性質に預かるものとなるときに現れます。数えきれない約束が主の預言者により宣言されました。主は私の言葉は過ぎ去ることがなく、すべて成就する。 私自身の声によろうと、私のしもべたちの声によろうと、それは同じであると約束されています。この末日において、主は神から祝福を受けるときは、それが基づく律法に従うことによることを明らかにされました。主の惜しみない約束は必ず果たされます。あなた方が私の言うことを行うとき、主なる私はそれに対して義務を負う。しかし、あなた方がその私の言うことを行わないとき、あなた方は何の約束も受けないと言われたからです。主の尊く大いなる約束は数えきれませんが、その一つは、告白し、そしてそれを捨てるときに、私たちの罪が許されることです。忠実に十分の一を納める人には、天の窓が開かれるという約束が与えられます。知恵の言葉を守る人には、知識の大いなる宝を見出すという約束が成就します。安息日を清く保つ人には、世の汚れに染まらず、自らを清く保つという約束があります。キリストの言葉をよく味わう人、そして聖文を自分たちに当てはめる人は、神からの導きと霊感という約束を受けます。主は与えられると信じて、私の名によって地に求めるものは、正当であれば身を何でもあなた方に与えられる、と約束されました。私たちはまた、絶えず徳で私たちの思いを飾るようにするとき、常に聖霊が伴侶となるという約束を受けています。断食を通して霊的に解放されるという祝福もあります。断食が悪の縄をほどき、首輝きの紐を解き、すべての首輝きを折るのです。聖なる神殿で結び固めを受け、忠実に誓約を守る人は神の栄光を受けます。その栄光とは、とこしえにいつまでも子孫が満ちて続くことです。人生の中で、時として忍耐ができず、主の尊い約束が見えなくなることがあります。約束が果たされるための従順さを失ってしまうのです。主はこう宣言されました。主は言う、私が約束をして果たされなかったことがあるであろうか。私が命じて人々が従わないと、私は命じたことを取り消し、彼らは祝福を受けない。すると彼らは心の中で、これは主の技ではない。約束が果たされていないから、という。しかしこのようなものは災いである。彼らの報いは下に潜み、上からは来ないからである。忍耐、寛容、最後まで耐え忍ぶことは信仰の大切な要素です。使徒パウロは、アベル、エノク、ノア、アブラハム、サラの信仰について語り、最後にこう言いました。これらの人は皆信仰を抱いて死んだ。まだ約束のものは受けていなかったが、はるかにそれを望み見て喜び、そして地上では旅人であり、帰流者であることを自ら言い表した。これらの忠実な生徒は、地上の人生は旅の途中であり、終点ではないことを知っていました。アブラムは75歳の時、私はあなたを大いなる国民とするという約束を受けましたが、アブラムとサライには子供がいませんでした。使い目のハガルがイシマエルをアブラムに産んだ時、アブラムは86歳でした。主はアブラムの名前をアブラハム、サライの名前をサラとされました。そしてアブラハムが100歳、サラが90歳の時、サラが男の子を産み、イサクと名付けるだろうと約束されました。これを信じない二人に主はこう尋ねられました。主にとって不可能なことがありましょうか。そしてサラは身ごもり、年老いたアブラハムに男の子を産みました。主はアブラハムにこう約束されました。私は大いにあなたの子孫を増やして、天の星のように、浜辺の砂のようにする。若いイサクは大人になり、40歳の時にリベカを妻にめとりました。イサクは妻が子を産まなかったので、妻のために主に祈り願った。主は願いを聞かれ、妻リベカは身ごもった。リベカは双子を産み、エサウとヤコブと名付けました。イサクが60歳の時です。成長し大人になったヤコブを、イサクとリベカはラバンの家に送りました。そこでヤコブは、ラバンの二人の娘であるレアとラケルと出会います。ヤコブはラバンに言いました。私はあなたの末娘、ラケルのために7年あなたに仕えましょう。こうしてヤコブは7年の間ラケルのために働いたが、彼女を愛したのでただ数日のように思われた。ご存知の通り、ラバンは若いヤコブを欺いて、最初にレアと次にラケルと結婚させました。主はレアが嫌われるのを見て、その胎を開かれたが、ラケルは身ごもらなかった。レアはルベン、シメオン、レビ、ユダを産みましたが、ラケルには子供がいませんでした。 使徒ペテロは、ある人が遅いと思っているように、主は約束の実行を遅くされているのではないか。ただ、私に似た人られると明かしました。ラケルは子供がいなかったので、とても悲しんでいました。しかし、使徒ペテロは、ある人々が遅いと思っているように、主は約束の実行を遅くしておられるのではない。ただ、私たちに忍耐しておられるのである、と明かしました。1時間で仕上がるクリーニングや、1分で食事が出てくるファーストフードのある現代では、愛のある主の尊い約束が忘れられたり、保留にされたり、誤って人のところに行ってしまったと思える時があるかもしれません。ラケルもそのように感じていました。しかし時は過ぎ、聖文の中にこの上なく美しい次の言葉が現れます。神はラケルを心に留められた。ラケルはヨセフ、そして後にベニヤミンという二人の息子を授かりました。今日地上にはヨセフの子孫が大勢います。彼らは自分自身の努力により、地のすべての種族が救いの祝福、すなわち永遠の命の祝福である福音の祝福を授けられるであろうというアブラハムの誓約を受けているのです。天の約束が時折遥か彼方に思えるとき、皆さん一人一人がこれらの尊く大いなる約束を抱き、決して手放さないようにと祈ります。ラケルを心に留めておられたように、神は皆さんを心に留めておられます。このことをイエス・キリストの御名により明かします。アーメン。
今朝皆さんと一緒に歌った時に感じた素晴らしい御霊を今も感じています。いざ救いの日を楽しまん、もはや迷うことはなし、良き訪れは世に響き、贖いの日は近づく。ウィリアム・フェルプスによるこの賛美歌は、悪い出来事ばかりに目を向ける現代社会とは対照的です。確かに聖文はこの時代には様々な地において戦争と戦争の噂と地震があり、全地が混乱し人々は気落ちするであろうと予言しています。しかしそれは教会員にどのような影響を及ぼすのでしょうか。私たちの生活の中には不安や恐れしかないのでしょうか。問題のただ中にあって喜んでよい理由はないのでしょうか。人は皆人生で様々な経験をします。喜びに満たされている人もいれば、悲しみに暮れている人もいます。私は家族が苦しい経験をした子供時代のことを覚えています。1944年の冬は第二次世界大戦中で最も寒い冬でした。戦線は私の町に迫ってきていました。母は家財をすべて残したまま4人の子供を連れて数百万の避難民に加わりました。生き残るための場所を求めて死に物狂いで逃げました。父はまだ軍務についていました。両親はもし家族が離れ離れになったら、祖父母の住む故郷で再会することに決めていました。そこは両親にとって住む場所と安全を確保するのに最適の場所だったのです。日夜空襲にさらされながら、何日もかけてようやく祖父母の家までたどり着きました。当時の記憶といえば暗闇と寒さだけです。父は無傷で帰還しました。しかし私たちの将来は真っ暗でした。戦後のドイツの瓦礫の中で、将来への希望もなく、寒々とした思いで暮らしました。この絶望の最中、私の家族は末日聖徒イエス・キリスト教会と心を癒す回復された福音のメッセージについて学びました。このメッセージが全てを変え、日々の苦しみから救い出してくれました。生活はまだ辛く惨めでしたが、福音が生活に光と希望と喜びを運んでくれました。福音の分かりやすい真理は私たちの心を温め、思いを照らしてくれました。福音は自分自身や周囲の世界を今までとは違う目で、はるかに高い観点から見ることを教えてくれたのです。 兄弟姉妹、回復された福音があること、そして主の教会に属していることは、喜んでよい大きな理由ではないでしょうか。今皆さんがどこでどのような生活をしておられようと、私は皆さんに証しします。キリストの福音には耐えられないような重荷や弱さから、はるかに高いところへと皆さんを引き上げる神聖な力があります。主は皆さんの状況をご存知です。主はパウロに、私の恵みはあなたに対して十分であると言われました。私たちもパウロのように答えることができます。私の力は弱いところに完全に現れる。それだからキリストの力が私に宿るように、むしろ喜んで自分の弱さを誇ろう。主の教会の会員は主の福音を受け入れたときに誓約と儀式を受けました。ですから私たちには約束された祝福を受ける権利があるのです。イエス・キリストの福音とは何でしょうか。イエス・キリストの福音は良い知らせ、いいえ、それ以上のものです。主がまた使徒や預言者が繰り返し宣言しているように、それは救いのメッセージです。私は神から発せられるあらゆる真理と光がキリストの福音の中にあることを知っています。愛に満ちた天の御父は、神の技と栄光は人の不死不滅と永遠の命をもたらすことであると言われました。福音を定められたのは父なる神ご自身であり、福音は神の救いの計画の中心です。福音はまたイエス・キリストの福音とも呼ばれますが、それはイエス・キリストの贖いが贖罪と救いを可能にするからです。贖いにより、年齢や性別を問わず、すべての人が無条件で肉体の死から贖われています。さらにイエス・キリストの福音に従うという条件を受け入れるすべての人は、自分の犯した罪からも贖われるのです。キリストの福音は唯一誠の福音です。キリストの御名のほか、またその御名を通じてでなければ、どのような名も道も方法も人の子らに救いをもたらすことはできません。福音の中心となる教えは、聖文、とりわけモルモン書と預言者ジョセフ・スミスへの啓示の中で明確に述べられています。それは主ご自身がご自分の教義と福音について分かりやすく教えられたものです。神の子供たちは永遠の命を得るためにその教えに従う必要があります。福音の教えは単純明快です。人生の複雑な疑問にも答えると同時に、小さな子供でさえ理解し従うことができます。ニーファイもこう述べています。私は分かりやすいことを喜びとする。主なる神は分かりやすい方法で人の子らの中で技を行われるからである。主なる神は理解力に光をお与えになる。主なる神は人々が理解できるように彼らの言葉に倣って語られる。同じようにジョセフ・スミスも、福音の第一の原則と儀式を世の人々に説明するときに単純明快に語りました。福音の永遠の祝福を受けるには、この福音の第一の原則と儀式に従う必要があります。第一に信仰です。主イエス・キリストを信じる信仰とは、贖い主を信じ、確固とした信仰を持って人を救う力を備えておられる主の功徳にひたすら頼り、キリストを確固として信じ、キリストの言葉をよく味わいながら力強く進むことです。第二に悔い改めとは、思いを変えることであり、打ち砕かれた心と悔いる霊を犠牲として捧げ、罪を捨て、幼子のように柔和で謙遜なものとなることです。第3に、水に沈めるバプテスマは、罪の許しを受けるために神の戒めを守り、キリストの御名を引き受けるという誓約の印として行われます。 第4に聖霊の賜物を授かるための安守とは、火のバプテスマとも呼ばれるもので、人を清め、神から生まれた新たなものとしてくれます。権能を持つ者の手を通して、天の御父から授けられる聖霊の賜物には、次の約束が伴います。あなた方はその道によって入り、聖霊を受けるならば、聖霊はあなた方がなすべきことをすべてあなた方に示されるであろう。絶えず聖霊を伴侶とするならば、教会員はいつでもどこにいてもキリストの言葉を直接受けることができます。神から個人的に導きを受けながら、キリストの証に大しく生き、終わりまで耐え忍ぶことができるのです。なんと素晴らしいことでしょうか。これは喜ぶべき理由ではないでしょうか。最後まで耐え忍ぶとはどういうことでしょうか。バプテスマと確認の儀式を受けた後は、最後まで耐え忍ばなければならないと聖文は教えています。子供の頃の私にとって、最後まで耐え忍ぶとは教会の集会の最後まで目を覚まして話を聞くことでした。10代になっても、この聖句の意味があまり理解できず、最後まで耐え忍ぶとは、愛する年配の兄弟姉妹が生涯の最後まで何とかして頑張り続けることだろうと考えていました。最後まで耐え忍ぶ、つまり生涯を通じてキリストの福音の立法と儀式に忠実に生きることは、神の王国で救いに預かるために最も重要な事柄です。この教義は他のキリスト教会と大きく異なっています。他の教会ではイエスがキリストであると信じ告白すれば誰でも救われると教えています。しかし主は言われました。私の戒めを守り最後まで耐え忍ぶならば、あなたは永遠の命を得るであろう。この賜物は神のあらゆる賜物の中で最も大いなるものである。ですから、最後まで耐え忍ぶとは、困難な状況の中で何とか頑張り続けるということではありません。この教会は行動する教会です。細くて狭い道を歩む神の子供たちが、この世で自分の力を最大限に発揮し、神の身元に帰れるように助ける教会なのです。最後まで耐え忍ぶとは悲観的なことではなく、前向きで栄光に満ちた教えです。教会には喜びと希望と力があります。アダムが堕落したのは人が存在するためであり、人が存在するのは喜びを得るためなのです。最後まで耐え忍ぶとは、毎日毎時間人生のすべての瞬間において常に実践するということです。神の戒めに従い自分を律し続けることによって成長するものなのです。回復された福音とは生き方そのものです。日曜日だけ、あるいは単なる習慣としてだけでは、約束されたすべての祝福を受けることはできません。間違ってはいけない。神は侮られるような方ではない。人は自分の蒔いたものを刈り取ることになる。終わりまで耐え忍ぶとは、神の戒めを守る努力を続け、耐え忍んで善を行い、義の技を行うことです。そのためには、犠牲と努力が必要です。最後まで耐え忍ぶためには、天の御父を信頼し、賢明な選択をする必要があります。それには、十分の一や献金を納めること、神殿の制約を尊ぶこと、また教会の召しや責任を通じて進んで主と腹からに仕えることも含まれます。最後まで耐え忍ぶとは、強い心を持ち無私の精神や謙遜さを身につけ、主と腹からに誠実に生きることです。また堅固な家庭を築き、世の悪に対する防御を固めること、そして伴侶や子供たちを愛し敬うことでもあります。
最善を尽くして最後まで耐え忍ぶと人生に麗しい変化が訪れます。敵を愛し悪意を持って私たちを利用しようとする者のために祈ることができるようになります。最後まで耐え忍ぶことにより私たちの受ける祝福はこの世では意義深く次の世では人知を超えたものとなるのです。キリストは皆さんの成功を望んでおられます。愛する兄弟姉妹、苦しみを感じ心が重くなり頭を垂れる日はこれからもあるでしょう。これは主の福音です。主は皆さんの成功を望んでおられます。そのために主は命を捧げられたのです。神の御子はこう約束されました。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。山々が去り丘が動いても私の慈しみはあなた方から去ることがない。私はあなたを憐れもうとあなたの贖い主である主は言われる。友である皆さん、救い主は打ち砕かれた心を癒し傷を包んでくださいます。皆さんがどこでどのような問題を抱えていようとも忠実な教会員であり続ける限りキリストの福音の神聖な力により皆さんは祝福され喜んで最後まで耐え忍ぶことができます。このことを全身全霊を込めて証しします。イエス・キリストの聖なる御名によりアーメン。
聖歌隊が平安を求めを歌いました。聖歌隊に心から感謝しています。今朝美しい音楽を提供してくれました。この部会の最後の話者は大官庁会第一顧問のトーマス・S・モンソン館長です。モンソン館長の話に続き、この部会の閉会の賛美歌として聖歌隊が救い主我真主を歌います。この賛美歌はタバナクルのオルガニストを30年務めたジョン・ロングハースト兄弟が作曲したものです。ロングハースト兄弟は今年の終わりに定年退職します。教会における長年の献身的な奉仕に感謝いたします。音楽の後、閉会の祈りは70人のデビッド・ F ・エヴァンス長老です。大会は午後2時に再開します。
I miss my colleague James E. Faust today.
私の友人であったファースト長老、心からいなく寂しく思います。彼の家族に心から愛を示したいと思います。今も主に使い続けているということを知っています。私は心から中央幹部の皆さん、またアイリング長老、そしてクック長老の心から支持したいと思います。38年前、タバラクルで開かれた総大会で、私は若くして亡くなった幼な友達アーサー・パットンについて話しました。パットン夫人、アーサーは生きていますという題名で、アーサーの母親であるパットン夫人に向けて話しました。彼女は教会員ではなかったので、実際に彼女が話を耳にする望みはほとんどありませんでしたが、希望と愛をもたらす福音のメッセージを一人でも多くの人と分かち合いたいと思ったのです。最近私は再びアーサーについて話して、私の最初のメッセージの後に起こった出来事を皆さんにお伝えしようという気持ちを強く感じました。金髪で巻き毛のアーサーはいつも満面の笑みをたたえていました。1940年、当時やがて第二次世界大戦につながる大きな争いがヨーロッパを中心に起こっていました。クラス1、背が高かった彼は徴兵委員に年を偽って15歳の若さで海軍に入りました。アーサーをはじめほとんどの少年にとって戦争は大冒険でした。海軍の制服に身を包んだアーサーがどんなにかっこよかったかを今もよく覚えています。私たちももう少し年が上だったらとか、もう少し背が高かったら入隊できたのにと思ったのです。青年期は人生で特別な時期です。ロングフェローはこう書いています。美しき若者、その輝き、その妄想と願いと夢、綴られる人生は始まったばかりで幕は下りず、乙女はヒロインに、男は友になるのだ。アーサーの母親はリビングの窓に飾られた青い星をとても誇りにしていました。それは通り過ぎる人すべてに息子が祖国のために熱心に働いていることを示していたからです。パットン夫人は私が通りかかるために招き入れ、アーサーから届いた手紙を読んでくれました。涙で読めなくなると私に続きを読むように頼むのでした。夫のいない彼女にとってアーサーが全てでした。私は今でも手紙を丁寧に封筒にしまうパットン夫人のささくれだった手を鮮明に覚えています。働き者の手でした。パットン夫人は町のオフィスビルの清掃作業員をしていました。日曜日以外は毎日バケツとブラシを手に歩道を歩く彼女の姿が見られました。髪の毛を後ろで束ねた彼女の肩には重労働から来る疲れが漂い、年齢のせいで腰は曲がっていました。 1944年3月、戦争が激しさを増す中、アーサーは駆逐艦 USS ドロシーから空母 USS ホワイトプレーンズに移されました。南太平洋のサイパンで彼の空母が攻撃され、アーサーは多くの戦友と共に海で戦死しました。通りに面したパットン家の窓に飾られた青い星は、その神聖な場所から姿を消しました。そして青い星が表していた人が戦死したことを伝える金の星がそれにとって変わりました。パットン夫人の人生を照らしていた光が消え、彼女は完全な暗闇と深い絶望の中をさまよいました。一回の少年がどんな慰めの言葉をかけられるだろうという思いと祈りを胸に、私は通い慣れた道をパットン家に向かいました。ドアが開き、彼女は我が子にするように私を抱きしめました。家は礼拝堂となり、悲しみに打ちひしがれた母親と頼りない少年が共にひざまずいて祈りを捧げました。彼女は立ち上がると私を見つめて言いました。トミー、私はどの教会にも属していないけれど、あなたは違う。ねえ、教えて。アーサーはもう一度生き返るかしら。私は力の限り、アーサーは確かに生き返ると証ししました。何十年も前の総大会でこの話をしたとき、パットン夫人との連絡は途絶えてしまいましたが、アーサーはもう一度生き返るかしらという彼女の問いかけに再び答えたいのです、とその時話しました。私は救い主について話しました。主は聖地の誇りっぽい道を歩まれ、盲人の目を開き、耳の聞こえない者の耳を開き、足の不自由な人を歩けるように、そして死者を蘇らされました。愛に満ちた言葉でこう言われました。私は道であり、真理であり、命である。私は人生の計画について説明し、その永遠の道が天地の主であられるイエス・キリストによって私たちに開かれていることを話しました。主の意味を理解するには、人生の目的を理解しなければなりません。この神権時代に与えられた主の次の言葉を話しました。私は初めに父と共にいた。私は長子である。人もまた初めに神と共にいた。預言者エレミアはこう記録しています。主の言葉が私に望んで言う。私はあなたを作らない先にあなたを知り、あなたがまだ生まれない先にあなたを成立し、あなたを立てて万国の預言者とした。霊の世界から来た私たちは、神から命じられたすべてのことに従順であることを証明するために、この人生という壮大な舞台に立っています。現世において何もできない赤ん坊から、知りたがり屋の子供となり、やがて思慮深い大人へと成長します。喜びや悲しみ、達成感や失意、成功や失敗を経験し、人生の甘さと苦さの両方を味わいます。これが現世です。そして誰にも死という経験が訪れます。免れる人はいません。すべての人が死を経験します。ほとんどの人にとっては死という招かされる客は不吉で謎めいています。おそらく未知なるものへの恐れから多くの人は死の訪れに怯えるのでしょう。アーサーは若くして世を去りましたが、長く生きながらいる人もいます。啓示により私たちは、すべての人の霊はこの死すべき体を離れるや否や、彼らに命を与えられた神の身元へ連れ戻されることを知っています。私はパットン夫人とすべての聴衆に、神は決して彼らをお見捨てにならないと、一人子を世に使わされたこと、恩子は人の生き方を模範により教えられたことを伝えました。恩子は人類をあがなうために亡くなられました。嘆き悲しむマルタと弟子たちへの主の言葉は、私たちにも慰めとなっています。私は蘇りであり、命である。私を信じる者はたとえ死んでも生きる。また生きていて 私を信じる者はいつまでも死なない。私の父の家には住まいがたくさんある。もしなかったならば私はそう言っておいたであろう。あなた方のために場所を用意しに行くのだから。また来てあなた方を私のところに迎えよう。私のおるところにあなた方もおらさるためである。私はヨハネとパウロの証を告げました。ヨハネはこう書いています。死んでいた者が大いなる者も小さき者も共に溝の前に立っているのが見えた。海はその中にいる死人を出した。パウロは宣言しました。アダムにあって全ての人が死んでいるのと同じようにキリストにあって全ての人が生かされるのである。人は復活の朝まで信仰によって歩むことを婦人に話しました。私たちは今は鏡に映して見るようにおぼろげに見ている。しかしその時には顔と顔とを合わせて見るであろう。そしてイエスが全ての人を招いておられることを伝えました。全て重荷を負うて苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。私は柔和で心のへりくだったものであるから、私の首輝きを覆って私に学びなさい。そうすれば、あなた方の魂に休みが与えられるであろう。またこのような知識を心に留めるならば、心痛に耐えることができ、信仰を持たない悲劇の人に決してならずに済むと説明しました。そのような人たちは、亡くなった息子の亡骸を入れた棺が埋葬されるのを見つめながら、さようなら私の坊や、永遠にさようならと口にすることでしょう。しかし頭を高く上げ、勇気と揺るぎない信仰を持てば穏やかに波立つ青い太平洋の彼方を見上げ、さようなら愛しい息子アーサー、さようならまた会う日までと囁くことができると話しました。私は息子が彼女に語りかけるようにテニソンの詩を引用しました。夕日が沈み、空には宵の明星が輝き、私を呼ぶ澄み切った声が聞こえる。私が船出をするとき、この砂州からは悲しみの声が漂ってこないことを私は切に願う。黄昏の色濃く夕べの鐘が鳴り響いている。間もなく漆黒の夜がやってくる。私が遠い船出の旅に出るとき、誰もその別れを悲しまないでほしい。なぜなら、たとえ人の時間と空間の境界からさらに遠いところへこの潮路が私を運んでいくにしても、私がこの砂州を無事に渡り終えたとき、神と相まみえることを私は望んでいるからだ。そのメッセージを終えるにあたり、私は特別な証人として個人的な証をパットン夫人に伝えました。父なる神が彼女をここにかけられておられ、心から祈りを通して神と交わることができること、神もまた恩子を亡くされたこと、イエスが恩父に対する私たちの弁護者、平和の国、救い主、聖なる贖い主であられること、そして私たちはいつの日か、顔と顔を合わせて主にまみえることを明かしました。夫人へのメッセージが愛する者を失った人々にも届き、心に触れるようにと願いました。兄弟姉妹の皆さん、これからお話しするのはこの物語の続きです。1969年4月6日に総大会で話したとき、先ほども話したように、パットン夫人が実際その話を耳にする可能性はほとんどありませんでした。教会員でない彼女が総大会の説教を聞くなど考えられないことでした。しかしその後、奇跡とも言えるような出来事が起こったことを知ったのです。総大会で誰がどんなテーマで話すか全く考えることなく、引っ越し先のカリフォルニアでテレシー・パットンの隣人の松実生徒が、彼女に大会の部会の放送を一緒に聞かないかと誘ったのです。彼女はその招きを受け入れました。そして彼女は私が彼女に向けて個人的に話した大会の部会での話を聞いてくれていたのです。1969年5月の最初の週に届いた手紙を読み、私は驚嘆と喜びの声を上げました。それは1969年4月29日付のカリフォルニア州パモナの決心が入ったテレシー・パットンからの手紙でした。その一部を読みます。 親愛なるトミー、トミーと呼ぶことをお許しください。私にとってあなたはいつもトミーなのです。慰めに満ちたあなたのお話にどう感謝すればよいか分かりません。アーサーは海軍に入隊した時15歳でした。19歳の誕生日を迎える1ヶ月前の1944年7月5日に亡くなりました。私たちを心に留めてくださったことに、またアーサーが亡くなった時と今回のお話の中での慰めの言葉に心から感謝しています。長年の疑問にあなたが答えをくれました。アーサーのことでは今は平安を感じています。神の祝福と守りがいつもあなたと共にありますように。愛を込めてテレシー・パットン。兄弟姉妹、私が1969年4月の総大会で特にそのメッセージを伝えようという思いを感じたのは偶然ではなかったと私は信じています。またパットン夫人が近所の人から総大会の時にその部会を聞くように誘われたのも偶然ではなかったと信じています。天の御父は彼女の必要に心をかけておられ、慰めとなる福音の真理を聞いてほしいと思われたのだと私は確信しています。パット夫人が亡くなれて久しいですが、天の御父がどのように彼女の必要を満たし祝福してくださったかを皆さんにお伝えするべきだという強い思いを感じました。御父が私たち一人一人を愛しておられることを全身全霊を込めて証しします。彼女に対してされたように、御父は謙遜な祈りや助けを求める叫びを聞いてくださいます。御子は今日も私たちに呼びかけておられます。私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその中に入って彼らと食を共にするであろう。私たちは戸を叩く音に耳を傾け、その声を聞き、主に通じるその扉を開け、主の助けを受けようとするでしょうか。そうできるように、イエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。
Our dear Father in heaven,
愛する天のお父様、この部会の最後にあたり、すべてのことに感謝を申し上げます。特に本日、私たちが啓示という素晴らしい祝福を受けることができたことに感謝いたします。また特に新しい大官庁会、新たに大官庁会を、そしてクック長老、新しい十二使徒をお迎えできたことに心から感謝しております。天のお父様、ヒンクレ大官庁、モンソン官庁、アイリング官庁、どうぞ祝福してください。そしてクック長老と、クック長老を祝福し、その責任を十分に果たすことができるようどうぞお助けください。天のお父様、私たちは福音に感謝しております。私たちが歌ったように、またあなた様とあなた様への息子への、あなた様の御子への強い信仰を持っております。どうぞ私たちがその信仰をさらに伸ばすことができますように、そしてこれから引き続き行われる総大会のすべての部会の上に祝福がございますように。あなた様への心からの愛を私たちはお伝えし、そしてあなた様への御子への愛をお伝えし、お伝えします。どうぞ私たちがさらに前進することができますように、すべてに感謝し、イエス・キリストの御名により、アーメン。
This has been the first session of the
松井聖とイエスキリスト教会第177回半期総大会の第一部会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会の中央幹部及び中央役員の中から選ばれました。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けしました。この放送はボネビルコミュニケーションが公共サービスとしてお送りしました。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。